聖書を読みます。はじめに旧約聖書のイザヤ書65章17、18節を読みます。旧約聖書の1168ページになります。イザヤ書65章17節から18節まで。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こすものはない。それは誰の心にも昇ることはない。よよ、とこしえに喜び楽しみ、喜び踊れ。私は創造する。見よ、私はエルサレムを喜び踊る者として、その民を喜び楽しむ者として創造する。もう一箇所、新約聖書のヨハネの黙示録第21章1節から7節を読みます。新約聖書の477ページになります。ヨハネの黙示録第21章1節から7節。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。また私に言われた。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。はじめであり、終わりである。乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐ。私はそのものの神になり、そのものは私の異なる。祈祷を捧げます。主なる御神、私たちは今日週末主日礼拝を守っておりますが、収穫感謝と謝恩日の礼拝としてもこの時を過ごしています。目の前に週末が近づいています。私たちはそのことを忘れることなく、一日一日を過ごすことができるようにどうぞ導きをください。来週からは待望の時に入ります。 私たちが心備えをしっかりして、この世の救い主をいただくことができるように、待望の時を過ごさせてください。春にまいたさまざまな種が、今私たちの季節に実りとなって与えられています。あなたがいつもその実りによって私たちを養っていてくださることを覚えて感謝を申し上げます。この実りに預かれない人たちがこの地球にはたくさんおられます。そのことをも共に覚えることができますように。またそのために私たちがしなければならないことをどうぞお示しください。私たちはまた謝恩日を迎えています。あなたの宣教のために生涯を捧げられた多くの先達がおられます。その方たちの老後を私たちが責任を持って担うことができるように、どうぞ謝恩日をもあなたが顧みてください。これまでの週末の流れを私たちが無駄にすることなく、新しい待望の世へとつなぐことができるように、私たちの信仰を整えてください。尽きません感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。新しい世界を顧みると題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。聖書の構造は、人類救済に関する大パノラマであると言えると思います。創世記の天地創造で始まった大スペクタクルが、このヨハネ黙示録の新天新地の出現をもって完成します。で、黙示録の著者、預言者ヨハネは、もちろんキリスト者ですが、活発な伝道を行ったために、ローマ帝国によってパトモス島に流刑になった人物だと見られています。ですから、黙示録がこの象徴的な内容表現で溢れているとはいえ、この執筆の動機は、権力者ローマ帝国への批判であり、ローマ帝国によって迫害を受けて苦難の中に置かれていた信徒たちへの励ましであったことは確かだろうと思います。私は高校生の時に洗礼を受けましたけれども、もう長い間この黙示録が何を言っているのかわかりませんでした。30年ほど前に、佐竹明先生の聖書講義に触れまして、それこそ目から鱗が落ちる経験をいたしました。今では多くの先生方が良い仲介を出してくださっています。聖書神学校の校長をされた笠原先生、あるいはこの教会の初代の牧師の村上先生、また恵泉条件の理事長をされました秋田先生、こうした先生の著作もありますから、私たちは、内容を正確に理解することにさほど困難を感じなくなりました。昔は霊界と称するものがとても多かったんですね。霊界ですから、象徴的に語られたことを この世の言葉ではあまり分かりやすいようには説明してくれなかったんです。そういう本が非常に多くて、私の場合は苦労をいたしました。で、皆さんはその村上先生の著作などに直接触れておられると思いますので、かなり理解を持たれていると思います。で、今日のテキストですけれども、ここはこの終末の完成に関する部分です。テーマは新天新地が出現するということ。で、これを私たちの信仰に関わるものとして理解しようというのが大きな目標です。皆さんは終末ということをどのように理解しておられるでしょうか。ユダヤ教では一般的にメシアの待望という神様の啓示を待つ期待感として理解されてきました。現在もそうだと思います。で、聖書の時代には、例えば旧約聖書ではダニエル書などの黙示文学と呼ばれる一群の文書群にそのことが伺われます。で、キリスト教においてはもちろん、鍵を握るのはイエス様でありまして、終末は神の国という表現で待望された宣教の基本的な特徴だと思います。で、学者はその待望の範囲とか内容とか、あるいは神学的な意義についていろいろな研究をしてきました。その中から徹底的な終末とか、実現しつつある終末とか、決断の終末とか、いろんな言い方を持ってその終末が説明されてきたわけです。で、福音書から見えてくることですが、イエス様が神の国が明らかにされることをご自分の運命との関係で期待されていただろうということは確かなことだと思います。で、それを継承するように原始教会はイエス様の死と復活を終末に属する事柄であると理解して宣教に努めました。でも、その時の理解は、その待望は最終的な啓示として時間的になかなかやってこないという問題に突き当たったのです。そうして初代のキリスト者たちが行き着いた理解が、人間の実存に関わる復活という出来事だったと思います。キリスト者は忍耐して最終的な啓示を待つべきであるというのが結論です。私たちはそういう時を今でも生きております。つまり、その時以来、次来2000年がこの経過してきたわけですけれども、私たちはその理解の流れの上に今生きているということができます。今日のテキストですが、預言者のヨハネは新しい天と地を見たと言っています。で、この表現はこの箇所のテーマだと最初に申し上げましたけれども、ヨハネはおそらく信仰的な見地から新天新地が今や実現しているというふうに主張しているんです。ローマ帝国から激しい圧迫を受けて苦労して信仰生活を送っている 各地の信徒たちがこの週末をそれこそじりじりした思いで待望していることに対して、週末の先取りという形で預言者ヨハネは励ましたんだと思います。週末が目に見える形で具体的にどんなふうに現れるかは実際は彼もわからないんですけれども、信仰によって全ては神様に委ねることができる、そのことを彼は確信したのです。新しいと訳されておりますギリシャ語のカイノスという言葉に注目する必要があります。これは永遠に変わることのない絶対的な新しさを表す言葉です。普通私たちが新しいという場合の新しいは、時の経過とともに古びていきます。新しい時計と私たちが言えば、その時計はやがて10年たち20年も経てば古い時計になるんです。カイノスはそういう新しさではありません。古びない絶対的な新しさ、そういう意味の言葉です。で、預言者ヨハネはこの言葉を使うことによって、彼が信じている終末がこの世の時間の経過では捉えられないことだということを表現したんですね。時の経過があっても全く古びずに変わらない世界、これまでとは全く異なる神様の支配される世界を新しい世界というふうに彼は主張したんです。各地の信徒たちにその新しい世界、新しい天と地をしっかり見るようにと促しました。二節には、新しいエルサレムがバビロン、これは古代のイスラエルをですね占領して、占領民をこの連れ帰った新バビロニア帝国の首都です。バビロン、このバビロンという言葉はもちろんこのローマ帝国に当てつけた表現です。新しいエルサレムが花嫁のように天から下ってくるのを見たと、そういうふうに表彰しながら、三節では玉座から語りかける大きな声を聞いたと言っています。で、その際神の幕屋という表現を用いるのですが、これは幕屋ですから、この旧約聖書から導入したモチーフであることは間違いないと思います。そのようにして神様と神の民について述べながら、神様が人間にとってどういう存在なのかということを彼は証ししています。彼によると、神様は人の目の涙を拭い取ってくださるお方なのだというふうになります。涙を拭い取ってくださるんですから、悲しみや苦しみにあえぐ人間を慰め支えてくださるお方です。また、もはや死はないとも言っています。死は人の人生を支配する最大の厄介者だと言っていいと思いますけれども、預言者ヨハネは死の諸相に触れながら、それは消滅したんだと断言するんです。おそらくそれは、その言葉は迫害下であえいでいた 各地の信徒たちを救う大きな励ましの言葉になっただろうと思います。でそれにしても、その玉座であるとか神の幕屋であるとか、そのモザイクのようにいろんな表現が飛び出して、それが繰り返されるわけですが、それらはここだけではなくて、この同じ黙示録の他の箇所でもたくさん出てくるんです。ですから時々私たちはそのモザイクをちゃんと並べ直して、自分の理解に合うようにしなければなりません。で、さまざまな表現をこの繰り返し駆使することによって、預言者ヨハネは新しい天地の幻を確認するように、そのように仰ぎ見ていると言ってよいと思います。ところでヨハネのこうした言い方は、私たちが普段考えている歴史というものをもう一度考え直す、捉え直す契機になると思います。私たちが普段意識している歴史は、言ってみれば人間の歴史です。紀元何年にどういうことがあった、あれから何年経っている、そういう歴史です。で、いろいろな時代にいろいろな人たちが繰り広げてきた、あるいは過去にこういうことがあったのだから、これからこういうことを繰り広げるであろうという、そういう歴史です。その場合、その歴史を作るのは私たち人間であり、その人間たちが生きるそれぞれの時代であると言えます。私たちは過去の歴史から、なんというかこの一種の法則みたいなものを見出しまして、それを将来に生かすことができると考えます。それが歴史を学ぶ一番の理由なのだと思っています。で、それが人間の担うことのできる性の営みというものではないでしょうか。しかし私たちは過去の歴史に学ぶといっても、実際には学んだことを将来に生かしきれないのです。生かしきれないがゆえに、人間は愚かな行為を何度も繰り返しながら歴史を進めるしかない、そう言ってよいと思います。本当の意味で歴史を生かすことができないのが人間なんです。この人間の現実の姿に対して、預言者ヨハネは、神様が導かれる歴史は全く異質を意味するものだと言っています。創造主であって歴史を支配される神様は、人間が抱える限界性を持った歴史を根本的に変えることができる、そういうふうに彼は言うのです。ヨハネが信仰において仰ぎ見た歴史は、そういう歴史です。人間の能力や努力では変えることのできない自分たちの歴史、これを根本的に作り変えてしまうもの、これが終末において明らかにされる歴史だと彼は言うのです。私たち人間が神様の終末に介在することはできません。信仰を与えられなければ見ることのできない世界を、この聖書の世界でヨハネは指し示しているわけですから、私たち人間が地上の歴史理解から 神の国を見ることなどは本来できないのです。しかし、その世界に、人間が見ることができないその世界に、イエス様は神の子として風穴を開けられました。あえてご自身を十字架につけることによって、イエス様は人間が超えることのできなかった死を滅ぼす世界を示してくださったのです。神様は信仰によって見える世界を仰ぎ見る、それをヨハネや信徒たちにお与えになったんだと思います。預言者ヨハネが仰ぎ見た世界を人間の言葉で完全に表現することは不可能でしょう。ですから私たちは黙示録が読みにくいのです。しかし、新天新地を、神様の新天新地を表現しようと思えば、象徴的な表現にならざるを得なかったというのは、受け入れなくてはならないと思います。この黙示録をですね、信仰のない人が読めば、おそらく、口頭無形にしか映らないのだと思います。しかし信仰の目を持って読みますと、そうではない世界が見えてきます。パトモス島というあのエーゲ海の小さな島から発信されたこの書物を読んで、各地で難儀していたキリスト者たちが力を与えられた。これはとても大きな出来事だと思います。信仰を持つ人間同士に成立する世界がそこにあったということが私たちにもよくわかるからです。もちろん彼らの共通認識は時代を超えて、今聖書を読んでいる現代の信仰者である私たちにも迫ってくるんです。6節には、ことは成就したと出てきますけれども、これは救いが完成したという意味です。アルファでありオメガであるというのは、イエス・キリストご自身のことを言われた言葉として出てきていますが、同時に乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませようと言いつつ、救いが完成したという信徒たちの受ける恵みが語られています。それは終末の時に信徒たちが受けるその至福の大きさに呼び起こされた著者であるヨハネの信仰告白でもあるのではないでしょうか。私たちは命の水の泉、あるいは勝利を得るもの、あるいは花嫁のように用意を整えて天から下ってくるというような表現から、預言者ヨハネがこの福音書を意識しながら、なるべく共通する言葉をできるだけ用いようと努めているなという点にも注意を払いたいと思います。例えばヨハネ福音書では、花嫁を迎える花婿はキリストです、子羊だと言われています。そのように福音書とのつながりを私たちは見出すこともできます。私たちは終末ということを信仰を理解する上で、普段からよく考えておかなければならないのではないでしょうか。私たちは確かに救われるのですが、救われる際に 積極的に救いを受ける努力が大切なのだと預言者ヨハネから呼びかけられているんだと思います。イエス・キリストを信じる者として自分がどういう努力をしなくてはいけないのかを真剣に考えるということです。もちろん私たち自身の努力で救いに預かれるはずはないのですけれども、少なくとも神様に対して信仰者として誠実な歩みを心がける、それは当たり前なことだと思います。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって神の民とされ、神の子供となります。終わりにもう一つだけヨハネの信仰理解における問題点に触れておきます。まあこれは時代制約もあったと思いますけれども、この預言者ヨハネはこの世を対立する二者、まあ具体的に言えばそのローマ帝国とそれに対峙するキリスト者という、その二つに分けたわけです。で、人間界をそのように単純に、この、なんというか、その善悪、二元論にこの、割り切ってしまうのは簡単だろうと思います。少なくとも分かりやすい。私たちがいい人で、あの人たちは悪い人って言えば、私たちはあの人たちに対立するんです。簡単に言ってしまうと、この預言者ではそういう図式を多分用いているんですね。だからローマ帝国はやっぱり彼にとっては悪なんですね。で、その悪であるローマ帝国がキリスト者をいじめる、そういう図式です。しかし、現実の人間はそんなに単純ではないということです。例えばローマ帝国の兵士の中にキリストを信じた人はいるんですね。で、ローマ帝国の皇帝の中に信仰を持った人がおります。人間は善悪の二元論で割り切れる世界に住んでいるほど単純ではありません。人間理解の複雑さを私たちは頭の隅に置きながら黙示録を読んでいくことも必要だということなんだと思います。それにしましても、さしたる迫害もない世の中に生きることができる私たちは本当に幸せだと思います。それこそ私たちがまず神様に最初に感謝しなければならないことだと思います。お祈りを捧げます。神様、パトモス島の預言者ヨハネが聖魂を振り絞ってあなたのことを証ししようとして表した難しい書物を私たちは今日読みました。その中でヨハネは千年の支配について触れています。しかし一人の天使が底なしの淵の鍵と大きな鎖とを手にして天から下ってくるのを見たとも語っています。私たちの世にある悪魔がその時天から追放されたあの蛇だったのだ。 というようなことも語られています。しかし、そうした世界のすべてを解決する鍵として、あなたは私たちに救い主イエス・キリストを示してくださいました。送ってくださいました。私たちがそのイエス・キリストを信じる信仰に生きる幸いを得ていることを本当に感謝申し上げます。いよいよ私たちの信仰を強くして整えてください。私たちが良き証を社会にすることができるように、一人一人を豊かに用いてください。感謝と祈り、イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の580番、新しい天と地を見たときを歌います。